Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年6月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家評論家の岡田斗司夫さん、その前編です。著書オタクはすでに死んでいるについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
岡田斗司夫、作家評論家、株式会社オタキング代表、1958年大阪生まれ。85年アニメゲーム制作会社ガイナックスを設立。92年退社。大阪芸術大学客員教授。著書にオタク学入門、いつまでもデブと思うなよ、世界征服は可能かなどがある。最新刊は新潮新書から出版のオタクはすでに死んでいる。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは作家評論家の岡田斗司夫さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、新潮新書から出版の著書オタクはすでに死んでいる、こちらを踏まえつつお返していきたいんですが、この本ではオタクの王様、まあ、オタキングとして君臨する岡田さんが説くオタクのこれまで、今、そしてこれからが綴られていますが、まずは最もベーシックなところからお伺いしていきたいんですけど、いろんなご意見あると思いますが、岡田さんのオタクの定義というのは、
もう普通の人に、一番分かりやすい言葉でって言われると、はい、いい年して子供っぽいものが好きな人、肉体的に大人なのに子供が見るようなものを見る人、漫画とかアニメとかゲームとか、それが僕の考える一番簡単なオタクの定義ですね。
なるほどなるほど、はい、いい年してんのに子供っぽいものが好き、
はい、
でそれを表明している人。
そうですね、隠すか、まあ、表明かは別として、
はい、なるほど。じゃあそこもちょっとポイントになってくるんです、はいはい。で、まあこの辺もちょっと大きなポイントになってくると思いますが、はい、岡田さんご自身はオタク。
そうです、
オタクですね、はい。で今一般的に言われている、例えば秋葉原とかにいらっしゃるような方も、はい、まあ、オタクとして認知されてますが、
そうですね、は
い、岡田さんとそのいわゆる秋葉系の人たちはその同列に語っていい人たちなんですか？
多分世間の人から見たら同じなんですよ、
うんうん、
でもオタクの内部にいると、うん、九州人と関西人ぐらい違いますね。外国から見たらお前ら同じ日本人だろうなんですけども、うんうんうん、九州の人間すればなんであんなゼニゼニゼニゼニ言う関西人と一緒にさればあかんとですみたいなそういう感じですね。何が違うのかっていうと、その、うん、今のあの秋葉にいたりですね、あと今の20代ぐらいのオタクの人たちの主流っていうのは萌えオタ、
萌え、
はいはい、美少女アニメとかですね、美少女ものとかを見て、うん、まあ、萌えとか言ったり思ったりする、
うんうん、
どちらかというと美少女好きなんですね。
はあ、
はい、で僕がいるオタクっていうのは、うん、これが保守本領のオタクというつもりなんです、うん、もう 今は僕がいるオタクの方が少数派ですから、うん、はですね、別に漫画とかアニメだけじゃなくて、例えば小説とかですね、うん、はい、あとミリタリーとか鉄道とかですね、うん、そういういろんなジャンルでマニアックな人たちのことが、うん、まあ、オタクっていうふうに呼ばれてるわけですね、
はい、なるほどなるほど。それぞれの道にこう特化して好きな人たち、
そうですね、はい、でも引き返しがつかなくなった人たちのことをオタクと。
おお、なるほどなるほど、
はい、多分まだ引き返しがつく10代とかのうちはマニアなんですよ、うんうん、でそれがまあ引き返しがつかなくなって、これが俺の人生の道だなっていうふうに自覚した頃からオタクになるんじゃないかなと思うんですけど、
ね、
うん、
じゃあかなりこう年季がいるという、
本当はね、年季がいるんですけれども、は、ね、はい、
でその岡田さんはそのオタクというこの歴史の中でどういう世代に入る方ですか？
ですね、大体世代5つぐらいに分かれててですね、
5つ、
はいはい、まずオタク原人っていう、まあ、ピテカントロプスとかアウストラロピテクスみたいな、はい、オタクになる前の人たちっていうのが、はいはい、昭和20年代生まれ よりまあちょっと前の人たちですね、
はいはい、
で僕がいる第一世代オタク第一世代ってのは昭和30年代から45年ぐらいまでの、はい、いわゆる高度経済成長時代に生まれた人たち、
うん、
でオタク第二世代って言われるんですね、はい、今あの30代ぐらいの人たち40入りっぱなぐらいかな、
うん、なるほど
の人たちっていうのがオタク第二世代、
はい、
でオタク第三世代っていうのが今の20代の人たち、
なるほど、
第四世代っていうのがね、はい、もうちょっとあんまり本には書いてないんですけど、うん、出てきてですね、
第四世代、
はい、僕があの大阪芸術大学とかで教えてる学生さんたちはもうその世代なんですけども、うん、10代の
10代、まあティーンエイジャー
ですね、はい、もうこの人たちは実はもうオタクで亡くなってきてるから、ただ単に美少女アニメが好きなだけとかですね、
ん、ちょっと待ってください、
はい、
オタクではないんですか、はい、もうこの人たちは、
最初のオタクの定義でいい年をして、はい、
うんうん、
つまり大人なのに子供の趣味が好きって言って
ます、ね、なるなるなる、
はい、今の10代は大人じゃないです、で多分これからも大人にならないと思います、
うんうん、はあ、はい、ということはこの定義から外れる、
はい、外れます
わけですね、
はい、で今の20代の人たちも30代の人たちも、うん、あと僕たち40代も含めて、うん、徐々に日本人全員が大人でなくなってきてるので、うん、オタクという概念が崩れざるを得ないんです。
ほうほう、なるほど、そうか、はい、大人であるということが大前提で、
はい、僕のオタクの定義はそうです、はい、だから大人なのに子供の趣味を持ってるから、なんで俺はこんなの好きなんだろうというふうに心の中で引っかかって、
うん、
一生懸命喋ろうとしたり、うん、これも面白いよって他人に勧めようとしたり、もしくは鬱屈して隠そうとしたりするわけですね、
うんうんうん、
そういうコンプレックス、本来の意味の心理学用語のコンプレックスというのは、そのごちゃごちゃになっちゃった概念という意味なんですけど、うん、そういうごちゃごちゃになった心の概念を ある人たちがオタクだったんですけども、うん、コンプレックスがどんどんみんななくなってきてる。
ああ、もうすっきりしちゃってる。
はい、それは大人にならない方がみんな得だと思ってるから
です、ね、ほうほうほう、じゃあ今まではそうかなりいろんなものが感情がないまぜになってる人たちがオタクだったのに、はい、
そうです、
うん、それがもうストレートに、
はい、
私オタクですという
ような、オタクですとよかった仲間いっぱいいるって、
うん、それはでも本来的には全く根本が違うわけですね。
そうですね、はい、
まあ、先ほどちょっと世代の話もおっしゃっていただきましたけど、はい、誕生と、まあ、原人と呼ばれる人たちは、
はいはいはい、
まあ、まあ、大体戦前戦後ぐらいの生まれの方、
ね、
はい、まあ、でもこの方々がその原型を作ったという感じ、
そうです、はい、その人たちが、うん、いわゆる大人向けのですね、文学とかですね、うん、あとなんだ演劇とか映画だけじゃなくて、
はい、
子供文化、例えばウルトラマンみたいなものも面白いんじゃないかっていうふうに大学生ぐらいのところから表明してた、
うんうん、
この人たちはもう大体研究者なんですよ、言っちゃう、うん、もしくは高度な趣味人なんですね、
はい、
で僕の所属するオタク第一世代というのはテレビっ子世代で、
うんうん、
子供の頃から家にテレビがあった。
なるほど。
ということはどういうことかというとですね、子供の頃から子供文化ばっかり見ることが可能なんですね。
はは、
そんなことが初めて可能になった日本人初の世代がオタク第一世代。
現人の時はそれを探さなきゃいけなかった、
探さなきゃいけない、
自分から掘り出さなきゃいけなかった、
はい、あと子供っぽいものって明らかに幼稚だったりするんですよ、
うんうん、
だからそれをたしなむっていうのはもうほとんど割と精神的に高度でなきゃできないんですね、うん、そんな幼稚なものをたしなむっていう。でも僕の世代になってくると、はい、子供漫画とか子供アニメ、子供特撮テレビとかもですね、うん、かなり大人向けになってるから、いくつになっても楽しめるんですね。
はは、
はい、
なるほどね、そうか、そういうことなんですね。そうすると、まあ、でもその歴史的に言うと、
はい、
まあ、現人の世代の方が、まあ、昭和20年前後ですから、はい、まあ、歴史的に言うと、そのオタクの歴史ということで言うと、はい、何年ぐらい、まあ、もう半世紀は、
そうですね、50年ぐらいですね、
あるということですね、はい、まあ、でもその中で世代が、まあ、3つ、4つ分かれてきてるということですけれども、はい、まあ、でもそのオタクという、まあ、
はい、
岡田さんが第一世代ということになりますけど、はい、そのいわゆるオタクの岡田さんは先駆者というような位置づけになってくるわけですか。
先駆者は、まあ、第一世代の中で、
うん、
声が大きいんですよ。僕は王様って言ってもですね、利益代表者だと思ってましたから。
利益代表者、
はいはい、はい、オタクのいいところを世間に言って、うん、オタクの悪いところは世間に言い訳するのが僕の役割で、まあ、オタクの営業マンですね
なるほどなるほど、ああ、それをどんどん売り込む係だったわけ、
はい、そうです、売り込まないとですね、20年ぐらい前大変だったんですよ、うん、オタクっていうと犯罪者予備軍とかですね、うん、オタクっていうとなんかこう幼い女の子に悪いことしたりするやつだろうというふうに思われてた時代だったから、
うんうん、
それは誰かが一生懸命そんなことないよとか、うん、こんな面白いもの僕たち知ってるよっていうふうに日本中にプレゼンしないと、
うん、
すっごい差別されたんですね。
それがこの20年ぐらい、
そうです、でどんどん変わってきて、 何年か前 その電車男のブームで、うんうん、あのオタクなお兄さんも案外いいんじゃないかっていうふうなこと、あと芸能人が次々と俺もオタクってカミングアウトしたり、
はいはいはい、
お笑い芸人さんとかがオタクだっていうことを売りにした方がその商売になるようになってきて、
うんうん、
もうそのオタクが解放されたから、
うん、
僕みたいなそのオタクの利益を代わりに言っている人みたいなのがいらなくなったんですね。と同時にそのオタクであるっていうことが、うん、大人になってこんなものが好きだっていうストレスもみんななくなったから、
うん、
オタクっていうものが成立しなくなったので、
あ、
これは解散だねと。
なるほど。
僕にしてみればそのオタクがすでに死んでるっていうのは暴走族のなんか、うん、族のですね、あの解散宣言みたいなもんで、みんなこれ、それ、これからはもう半端なく自分で生きるおおみたいな感じなんですけど、
あ、もうその存在意義がそのものがない、なくなったというような、
そうです、存在意義っていうか、うん、あのそれぞれのオタク文化はまだあるんですよ、うん、アニメも漫画もゲームもどんどん面白いのが出てるんですけども、それみんなをまとめるオタク文化っていうですね、生き方自体がなくなっちゃったんですね、
うん、
だから明治維新で侍がいなくなったみたいなもんですよ。
なるほど。
別に明治維新があったからといって日本人が変わったわけでもなければ、うん、相変わらずみんな仕事して働いてお金もらって稼いで生きてるんですけども、
うん、
侍階級なくなっちゃったねみたいなもんで、オタク階級がなくなっちゃったんですね。
それが今の現状ということなわけです、はい、あの日本初なんですか、オタクというのは。
そうです、
日本初、
はい、
なんで日本からなんですかね。
すごいね、特殊な状況なんですけども、
はい、
学生運動関係してるんですよ。
学生運動、
はい、1960年とか70年にですね、安保論争っていうですね、はい、いわゆる日米安保条約を批准するかどうかでですね、うん、学生運動が大揉めに揉めた、
うん、
でこの時にですね、大量の大学生がですね、普通の企業に就職できずにですね、テレビ界とか映画界にダーッと流れ込んだ、
うん、
そうすると人材の余り現象が起きて、
はい、
そういう人たちはですね、子供番組の方を教えられたんですね、
うんうん、
そうするとあの世界各国の国の中でですね、子供文化がこんなに大人っぽいの日本だけなんですよ。
子供文化が大人っぽい、
はい、うんうん、それぞれの国の子供文化というのは大人が子供に見せていいものしか作らないんですよ。例えば正義の味方はずっと正義の味方、
なるほど、
悪のやつはずっと悪でこう悩まないですね。でも日本の子供文化ってですね、昔からですね、どっちが正義でどっちが悪か分かんないんですね。
は、
悪にも悪のなんか悲しみみたいなものがあるし、
うんうんうん、
正義も正義で迷いがあると、
うん、
これね、ずっとね、あのよその国の子供文化やってないことなんですよ。
は
あ
はあ、
でなんでこんなことを日本でできたのかっていうと、うん、学生運動の時の人たちが大量に子供文化に流れ込んだ結果、
うん、
悪を悪として書いていいんだろうかと。俺たちにしてみれば警察とか機動隊なんか敵じゃんかってこの間まで思った人がやるから、
うん、そうですね、そうです
ね、なんかね、こう、うん、お話に裏があるんですよ。
はあ、はあ、そうか、一筋縄じゃいかないんだ、
はいはいはい、
そこで、
うん、あともう一つはですね、日本というか東アジアの特徴で子供にお小遣いを渡す、
うん、
で、お小遣いを渡すというのはどういうことかというと、子供が自分の欲しいものとか欲しい漫画自分で選んで買うんですよ、
うんう
ん、ところがヨーロッパやアメリカの欧米諸国ではですね、子供にお小遣いを渡さないんですね。
あ、そうなんです
か、はい、
うん、
子供は欲しいものがあったら親に頼むと親がそれを買ってあげるっていう形を取る。
プレゼント、
はい、
うんうん、
だから本にしても漫画にしても全部親の検閲があるんですよ。
じゃあ、はい、そう、いい子のためのものが与えられるわけ、
はい、
う
ん、だから彼らはですね、あの高校生とか中学生になった時いきなりパンクとかロックの方にバッと行っちゃうんですね。日本はそうじゃなくて、子供の頃から親にお金をもらったら親にあまり見せたくない漫画をこっそり買うんですよ。なのでそういう大人と子供の間みたいな中間的なですね、文学とか芸術が大量に生まれた。これがその日本だけでオタク文化があの進化した理由です。つまりいい年しても見れるぐらい子供文化のレベルが高くなっちゃった、
うんうん、
あと子供の頃からお小遣いをもらって自分で買うもの決めてるから、
うん、
無理やり成長しなくてもいい、いわゆるいつまでも中学生高校生大学生の気持ちっていうのを続けられるような環境が整ってるのは日本だけなんです、うん、
なるほど。他のと、まあ、欧米諸国なんかではそれが不連続なわけですね、
はい、
そこの段階が、
はい、
だけど日本ではそれがなだらかにつながっちゃってるから、
はいはい、
どっから大人なんだろうということなわけです、
はいはい、でところがですね、この10年ぐらいの間にフランスなどでとかイタリアとかではですね、うん、あの年金制度が充実してきたり、あと事実婚みたいな制度ができてきたのでですね、その子供にお小遣いを渡すようになっちゃったんですね。
お、今度は逆に、
はい、はい、逆につまり欧米ではですね、階級差というものが徐々に解消されてきて、
うんうん、
まあ、軽減程度なんですがされてきて、
うん、
あのおばあちゃんとかおじいちゃんが孫を預かった時に、じゃあこれお金あげるから好きなもの食べなさいっていうあげるようになったと、
うんうん、
このお小遣いっていうのが本当にヨーロッパでそれまでなかった概念なんですよ。そうするとあいつらバンバン日本のゲームとかアニメ買ってて なので今世界中でオタクが増えてるという理由はそういう経済学的な理由大きいんです、
ね、なるほどね、はい、単にその面白いものが今まで知らなかっただけとかそういう単純な構図じゃないんです。
子供が自由にお金を使えるところでないとオタク文化というのは花開かないんですよ。 Let's get knowledge with fun.
さあそしてそんなオタクに異変ありということを論じているのがオタクはすでに死んでいる、まさにケンシロウ的な感じでございますが、
はいはい、
かなりまあタイトルからしてショッキングですけども、死んでるんですか、すでに。
そうですね、オタク文化もう終わりましたね。
終わった、
はい、
もう完了、
はい、でもオタク民族の個々人は生きてるのがまあ問題の厄介なところで、僕はアトランティス大陸って言ってるんですけども、
アトランティス
大陸、オタク大陸が沈没したんですよ。
ほうほうほう。
でもですね、そこから脱出する船に乗っててですね、でもその船はそこそこでかいんですよ。
で
そこに何十万人何百万人も乗ってるから俺たち別に死んでねえよとか沈んでねえよって言うんですけど、大陸は沈んで脱出船はもうまだ浮いてるんです、ね、
なるほど、はい、じゃあ立ってるけどその土地はもうなくなってる、
なくなったと思います。
だけどそれが、はい、自分が立ってるとこはまだ土地だと思ってる人もいっぱいいると
、思いたい人もいっぱいいる、
船がでかいだけに、
はい、そうです。
それどういうところでこれは顕著に現れてるんですか。
ですね、うん、そのオタクの定義が子供っぽいものを大人になっても好きっていうことですよね、
はい、
で子供っぽいものっていうのがまず一つ変わってきた、うん、子供っぽいものではなくて美少女っぽいものになってきた、
まあ、いわゆる秋葉系と言われる人でしょ、
はいはい、で秋葉系って言われる人だけじゃなくて日本人全員の変化なんですよ、
うんうんうん、
この20年ぐらいでですね、あらゆる男性週刊誌の表紙が女性グラビアアイドルになっちゃった、うんうん、1970年代の後半にこれ少年マガジンから始まった変化なんですけども、はい、それまでですね、週刊新潮、週刊朝日とかですね、はい、週刊現代、すべておっさんが表紙かイラストか社会的な事件が表紙だったんですよ、うん、でも今グラビアアイドルが表紙で笑ってるんですよ。
確かに週刊なんとかはほとんど美少女が笑ってますね、
はい、
まあ2つぐらい例外はありますけど、はい、
おっさん系の週刊誌ですらそうですから、うん、それが子供向けの漫画とか、漫画なんて中身で勝負するようなもんなんですよ。どの漫画が載ってるのかで売れ数が変わるはずなのに、
うん、
今ヤングサンデー、ヤングマガジン、ヤングジャンプっていうのはどの女の子が表紙かで、そのグラビアアイドルが表紙かで売り上げが変わってしまう。
はは
これぐらい日本人一般がまず美少女好きになった、
うんうんうん、
オタク定義の2つですね、はい、子供っぽいものを大人になっても好きの子供っぽいものが美少女っぽいものにまず変質してしまった。
なるほどなるほど、
はいはい、次2番目、大人になってもというのがですね、うん、僕たちを含めて日本人全員が子供っぽくなってしまった。
うん、
大人になったら損だということがだんだん骨身に染みてきたんでしょうね。
大人になったら損。
損、はい。うん、この変化僕大きく感じたのがですね、うん、今のですね、大人たちっていうのは子供にですね、サンタクロースがいないって教えないんですね。
教えない、
はい、
サンタクロースはいると思わせる、
思わせないと、うん、やっていけない、
ずっと思わせるということですか、
はい、これ家族の食卓っていう本が新潮社からハードカバー出て、そこで統計取ってるんですけども、何千家族という小学校とか中学校とか高校生の子供がいる家庭に統計取ったらですね、うん、ほとんどの家庭ができるだけ長いことサンタクロースはいると子供に思わせようとしてるんです。
でもそれは例えば、ね、高校生とか大学生だったらそれは、
いえ、高校生とか大学生になってもですよ。今育児とか教育の現場はそういうことになってるんですよ。
ほう、
はい、で子供もそれを信じてるのか信じてないのかっていうとですね、うん、心の中ででも違うだろうと思いながらもですね、うんうん、だから家庭がもう家庭じゃなくて演技の場になってるんですね。
なるほど。
サンタクロースがいると言ってる自分の方が、うん、自分で好きなんですよ、
うんうん、
親のためにいるふりをするんじゃないですよ、
うん、
サンタクロースがいると中学生や高校生になっても思ってる方が夢があって素敵、うん、でこの夢をなくすことが大人になることで失うことなんですよ。だから大人になったら損なんですよ。
なるほどなるほど。
大人になったらサンタクロースを信じなくなったら親から急に扱いが悪くなって大学を出たら就職しなければいけなくなって、
うん、
だから今中学生は高校に行きたがらないし、高校生は大学に行きたがらないし、大学生は就職したがらない、
うん、
成長がすべて損をする過程に見える。
大きくなればなるほど損なの、
はい、
うん、
で僕らも大人になって社会人として生きてるんですけど、じゃあ大人としてそこで振る舞ってみんなのまとめ役することが損だと僕ら知っててもう思ってるから、
うん、
今の30代40代も全員ちょっとでも昨日よりも少しでも大人をやめようとするんですね。だモンスターペアレントの問題とかですね、自分の権利ばっかり主張する、
うん、
患者とかですね、タクシー の客とかいますよね、
はいはい、
それらすべて日本人がおかしくなったんじゃなくて日本人全員が大人になるのをやめようとしてるんですね。
なるほど。もっとわがままに生きていきたい、
わがままに生きれることイコール自由であって、それこそが人間の本来の目的であるってみんな思ってるんですよ。なのでみんなお金が欲しいんです。お金があればその分子供でいられるから、
うん、
以上2つのですね、
うん、
はい、子供っぽい文化のはずが美少女っぽい文化になった、で大人に なってもの大人の部分がみんな大人になりたがらなくなったで、オタクが成立しなくなっちゃった。
はあ、そうか、そこでもう大前提、そこでなしという、はい
は
い、こと。
だから今いるのは、大人か子供か分かんない人たちが、美少女っぽいものを好きなだけなんですよ。
うんうん、それはオタクではないんです、ね、
いや、それはオタクと言ってもいいんですけど、まあ僕は萌えオタの人たちって言ってるんですけど、萌えオタの人たちはまだ生きてるし、うん、あと彼ら自身はその自分たちのオタクのオっていうのを、うん、あの、ワイウェオのオですね。うんうんはいはい、で、あの、オタク、オタクというんでしょうかね。うんはいはいはい、というふうに自分たちは呼んでます。うんうん、だから、そういうふうに呼んであげてもいいんですけども、ね、この本出た時やっぱり大騒ぎになって、その人たちが、岡田斗司夫は、俺たちのことが分かってないだけだとか、あいつはオタクを辞めただけであって、オタクはまだ生きてるって言うんですけども、うんうん、誰一人ですね、例えば僕、オタキングって言ってるわけですよ。でも、オタキングも俺もう辞めますって言ってるわけですよ。誰かがですね、オタキング襲名すればいいわけですね。
うんうん、
僕がやったように、世間にオタクって素晴らしいっていうのを、誰かやればいいんですけども、うん、こういう、みんなをまとめるそんな役割を誰一人引き受けない。つまりオタキング岡田が辞めた時に岡田を攻撃する人はいるんですけども、うんうん、そうじゃなくてじゃあ俺が代表するよという人がただの一人も現れないんですよ、はい、なんでかというと襲名することは損だからです。大人だからですね。そういう行為を誰もやりたがらないですよ。みんな子供だから。
じゃあ大人がいないということはもうすでにそこでオタクというよ立つ
そうです、
ね、よる目がないわけ
です、はいうんでまあこれを聞いてた人はそうかオタク大変だなって思ってるかもわかんないですけども、うん、これはオタクの変化だけじゃなくてですね、うん、美少女好きは日本人全員に起こってる変化だし大人に なりたくないってのも日本人全員に起こってる変化だから、うん、日本人というもの自体がもうなくなってるんですね。僕はこれを自分の本の中で昭和という時代が終わった死んだって言ってるんですけど
昭和が終わった、
はいうんうん、昭和の日本人っていうですね僕らがついつい僕らはこうだと思ってるものがもうなくなっちゃったんですよ。昭和の日本人っていうのもやっぱりその大人に早くなりたい子供たちでできてたから
なりたい、
はい、
大人になりたい、
はいはい、早くと中学卒業して高校に行きたいとかですね高校卒業して大学に行きたいとか親の元を独立して一人で暮らしたいっていうですね上昇志向が昭和の日本人の特徴なんですけどもそれがもうない。そうじゃなくていつまでも子供であった方が得だっていうですね平成型の日本人だからそれはもう昭和の日本人じゃないんですよ。昭和っていうのが死んじゃったから。だからオタクは死んだんですけども同時に昭和も死んだから皆さん自身の問題でもありますけどっていう。
あらじゃあ決して一部の人たちだけの、はい、なんか右往左往する現象ではない。
そうですね。ただその日本とかですね昭和、うん、全体を語るとか実感するのすごい難しいから、うん、僕はそのオタクっていうだけを見たらこんな大きい変化があったんですよ、うん、そっから考えて日本人全体にこんな変化があるの分かるでしょっていう。
あ
その本なんですね。
もう代表的な一例としてそれを使ってるけど、はい、実はもうもっと普遍している問題なんだと、はい、そういった視点でもぜひ読んでいただきたいという感じですけどね、はい。で先ほど、まあ、オタク、まあ、オタクの方になってくると、はい、その一般的にはまだそのオタクという概念の中で、
はい、秋葉にいる人たちですね、
はい、で萌えという言葉、はい、まあ、代名詞的な使われ方をします、はい、その萌えっていうのはいつ頃から出てきた言葉ですか。
ね、10年ぐらい前だと思います。割と新しい言葉なんですけども、はいはい、これが出てきた時にですね、可愛いって言葉とほとんど同時多発なんですよ、うん、女の子が何を見ても可愛い可愛いって言った時期あったじゃないですか。ひどい時
は
虫とかがなんか死んでるのでも可愛いって言ったりする、うん、あの可愛いっていうのの男子バージョンなんですね、うん、おそらく日本人の心の中にある何か現実を見た時の、うん、なんだろうな可愛いっていう変換装置みたいなもんだと思うんですけど、うん、だからオタクの人たちが言う萌えっていうのもうわこれ可愛いっていうこと心とあと、うん、こんなものに可愛いと感じる俺って面白いよなっていうちょっと自分を客観視してる心とかですね、うん、こんなものに可愛いって言っちゃってる俺ってダメだよなって言ってるなんかちょっとこう自分が自己卑下みたいなものがこんな感情がないまぜになったものがその萌えなんですね、
はい、この10年
この10年ぐらいです。
うん、はい、かなりじゃあ若い言葉
で、ね、だからそのオタク文化が子供文化でなくなって美少女文化になってうん、とあの同時進行でその萌えがどんどん広がってきたんですね。
はーはーは
ー。だからさっきの例で言うと例えばミリタリーオタクの人たちっていうのは別にミリタリー戦車とかですね、うん、戦闘機を見てもあんまり可愛いとか、まあ、あんまり言う人はいないので
言わないでしょうね。
その萌え文化に入らないですよ。 そうするとその電車男の中に書かれてる、はいはい、あの列車オタクとかですね、うん、ミリタルオタクとかですね、あとなんだろう、あのナイフとかサバイバルナイフとか、うん、あの拳銃とかのオタクの人たちは燃えて言わない、言わないんですよ、確かに
言わないでしょうね、はい、
じゃああの人たちはオタクじゃないことになっちゃうんですね。
でもそんなことないですよね。
そんなことないんですよ。でもまあまあこういう混乱が起こるのもまあオタクという概念が死んじゃったからなんですけどね。
ああなるほどね。まあでもまあその約半世紀にわたるそのオタクの歴史の中で、はい、まあここ10年ぐらいでその燃えという言葉はい、が出てきて、それと同時に、まあ、それとまあシンクロするようにだんだんその文化そのものが沈んでいってると、はい、じゃあその萌えというこの代名詞的な使われ方としてますけど、はい、その最後の鉄槌みたいなそういう部分もあるんですかね、この言葉が。いや
これはですね、うん、逆に世界用語になる可能性があるんですよ。もうあの可愛いという言葉は、はい、英語になりつつありますから、同じように萌えもさっき言ったようにですね、そのオタク文化っていうのはですね、お小遣い文化が広がる土地には侵略していけるんですよ、うん、
なるほど。
つまりこれから世界はオタク文化を待っているわけですね。世界中の国々が資源も有限だし、はい、成長してそんなに働いても資源取り合いになっちゃうから、うん、徐々に徐々に大人にならずに子供のままいるというのはおそらく人類全体のこの100年ぐらいの方向なんですよ。大きい戦争がない限り、
はいはい
はいはい、ということはこれから人類はゆっくりと逆にオタク化していく。オタクという文化自体はなくなってもですね、ここのオタク作品は生き残ってるわけですよ。マジンガ Z とかヤッターマンとかどんどん海外に輸出されていって、それぞれの国でオタクなお兄さんお姉さんをどんどん生産していく。
なるほど。
そうすると可愛いとか萌えっていう言葉はよりさらに広がるかもわからない。
じゃあその日本においてアトランティス大陸は沈んじゃったけれども、はい、逆にどっか別のところでそれが浮上というか、そうそうそう、
すごく似てるのは日本にもう忍者なんかいないんですけど、うん、アメリカで大忍者ブームとかあるじゃないですか、うん、
はいはい、
あと日本にはもう大和なでしこみたいな女の子とほとんどいないのに、うん、海外ではですねそういう日本の女の子というとそういう女の子だと思ってすごい憧れられてる、うん、だからそれに似たようなもんかも分かんないですね。
あ、なるほど。そうするとでもそのお小遣い文化が例えば先ほどおっしゃってたイタリア、フランスあたりで、
はい、
だんだんできつつある、
はい、
そうなるとかの地に大陸が出来上がるかもしれない。
そうですね。
はいはい、また、
かの地ではまだね、その大人向けのメインカルチャー、芸術とかいうのが強くありますから、そこでの地下文化、カウンターカルチャーとしてオタクが行く可能性がありますね。
そうですか。そして、その暁には萌えが世界語になり。
なるかもわかんない。
ラジオ版、学問のすすめ。Let's get knowledge with fun.スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。作家評論家の岡田斗司夫さんをお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。